牧野さん、今年初めての放送になりますけれども、改めましておめでとうございます。
おめでとうございます。
年が明けてね、最初の放送なんですが、もう10日過ぎてしまったんですよね。
はい、世の中はもう力強く動いてますよね。はい、
はい、今年は辰年ということで、はい、もう昇竜のようにね、上り調子の一年であってほしいなと思うんですが。
そうですね、私はね、小さい頃からね、お袋にですね、お前はタツノコ坊やだってよく言われたことがあるんですよ。
はい、
本当にお前はね、満州からね、タツの背中に乗ってね、日本へ来たんだってよくね、小さい頃から言われたことがありますんで。
そうですか、昔話みたいですね。
そうですね、はい、私は今年こそやはり本当の意味で自分の出番かな、はい、そう思って頑張りたいと思ってます。
はい、ということで今日はですね、お客様なしで牧野さんにこの1年の抱負といいますか、たっぷりね、そうですね、思いを語っていただきたいと思うんですけど、
静岡の応援団長としてね。
そうです。
はい、その決意とかね、抱負を述べさせていただいて、はい、また静岡の皆さんにね、勇気と元気もまた与えることができればと、こういうふうに思ってます。
そうですね、はい、年が明けてからお忙しい毎日ですか？お正月はゆっくりお休みになりました？
まあ、今年はね、昨年の暮れに母親が亡くなってしまったもんですから、まあ、喪中という意味 で、はい、まあ、できるだけ、まあ、じっとしていたんですが、まあ、すでにもう4日ごろから国会も動き出しておりますので、はいはい、私も一生懸命従来以上に今忙しい日々を送っています。それにつけても昨年1年間はそこそみどりさんには本当にお世話になって、はい、ありがとうございました。
お世話になりました。
それから私も時々ね、街を歩いてるとね、牧野さんラジオ聞いてるよってね、声をかけてくれる人がいるんですよ。
そうすると
大変嬉しい。はい、うん、ですから今年もね、大勢の皆さんに喜んでもらえるような、そういう、うん、番組にさせてもらって、
応援団長ですから皆さんにね、元気を届けていただきたいと思います。
そうですね、
はい、はい、もうゲストの皆さんから私たちが元気をいただくこともたくさんあるんですけれどもね、
やっぱその皆さんをね、やはり通して静岡の皆さんにね、元気をね、与えていくっていうのが私たちの、まあ、応援団の立場ですからね。
応援団ですものね。もう、は
い、やはり元気の先頭に立って今年も頑張っていきたい、はい、
そうですね、
こういうふうに思ってます。はい、
昨年の暮れにお話を伺った時に、まもなくカンボジアにいらっしゃるようなお話伺ったと思うんですけれど、もう行ってらしたんですね。
はい、まあ、これ去年の暮れになりますけどね、カンボジアに行きまして、フンセン首相とかね、はい、他の閣僚の皆さんと意見交換をさせていただいて、それはどういうことかというと、カンボジアもね、まだ途上国として非常に苦労してるんですよ。
うん、
日本からの、まあ、資金援助も欲しいし、技術援助も欲しいし、それから人材もたくさんカンボジアに投入してもらいたいと、
はい、
そういう思いがありまして、それに対してまた来年度は、カンボジアがASEAN の議長国になるもんですからね、うん、その時に日本の協力ももらいたいと。そして日本としてもカンボジアの力をいただいて、まあ、東アジアで、まあ、日本の仲間をね、さらにこう増やして頑張ることができるように、そういう思いがあって、そんな話し合いに行きました。はい、
そうですか。
非常にまあいい話し合いさせてもらってね、はい、日本人が思っている以上にはるかにね、カンボジアの皆さんはね、日本に期待しているね。
そうです、
その実感ありました。
親日的って言いますか、
はい、
日本に対していい印象を持ってらっしゃる。
すごいですね。ミネビアっていうね、電気部品のメーカーさんがカンボジアにですね、工場を開いたんですよ。うん、その開所式にね、私も参加したんですけども、フンセン大統領はじめ12人の大臣がね、それに参加をして、
はい、
近所の、ね、住民の皆さん4000人が集まってね、すごい大歓迎のね、会社式やった
んですか。
それだけ
日本の企業に対して4000人の方が集ま
って、うん、そうです、カンボジアの近所の、ね、皆さんが集まって、よくぞカンボジアにね、企業進出してくれたと。だから我々も協力するからぜひお願いしますと。うん、それはすごいカンボジア挙げての、ね、会社式になったなと思ってます。
はい、
ですから、まあ、それだけカンボジアの政府あるいは国民の皆さんが日本に対する期待感が強いなってことはもう本当に分かりましたね。で、まあ、カンボジアは、ね、まだエネルギー電力あるいは公共交通機関遅れているんですよ。そういったところには、ね、日本の技術とか、ね、そういったものを必要だということで、まあ、いろんな話をさせてもらって本当にありがたいなと思ってます。それで、まあ、また私は、まあ、今度すぐに この放送が終わったら、
はい、
今度はあの中米の方にね、コスタリカとコロンビアの方に、はい、これはまああのエネルギー関係でレアアースとかね、天然ガスだとかいろんな問題がありましてね、あのその交渉にあの行くことになっております。
コスタリカですか。
はい、はいはい、まあ、TPP の話もあるもんですからね、またあの TPP 参加するしないは別として、ね、そういう国の皆さんともね、うん、より密接にあの連携を取っていきたいということであの行ってまいります。はい、
あのそれは15
日からですね。
15日からですか。はい、あもうすぐですね。
そうですね、はい、
あさって。
そうです、
はい、
それでまあ私去年ね、あの、おしゃれラジオで言ったかもしれませんけども、野田さんからですね、
はい、
あの電話もらって、あの一番大変なところやってくれないかということで、はい、何だろうと思ったら経済産業の副大臣ということでした、はい、その時に野田さんが、あの牧野さんが長い間培ってきた中小企業対策、あるいは商店街の活動、はい、そういった中の経験をね、日本経済のためにあの生かしてもらいたいと思う存分やってくれって、まあ、言われまして、それでまあ私があの、まあ、副大臣務めさせていただくことになったんですが、はい、今振り返ってみると私はね、どっちかというと固い地味なね、あの役周りが多かったんですよ。法務政務次官とかね、
はい、
政治倫理の確立の特別委員長だとか、
はい、
懲罰委員会の筆頭理事だとか、
はい、
それからあの私が弾劾裁判長やってたんですよ。
ありましたね、
う
ん、
そういうね、あの地味だけど固い仕事、まあ、当時私はね、日本の正義を守るその先頭に立てるっていうそういう自覚でね、頑張ったんですが、はい、今度はまあ枝野大臣と私とで、あの枝野さんものがつくし私ものがつくから、
はい、ね、
のんのんコンビと今言ってますけど ね、
そうですね、
日本経済の、ね、はい、再建の先頭に立とうということで、はい、今あの2人で頑張っております。そういう意味からすると震災の復旧復興、
はい、
それから原発の早期の収束、そして新しいエネルギー政策の確立、あるいは円高デフレ不況、そして日本の空洞化、
はい、
これを克服しなければならないし、そういう中で中小企業や商店街や、そして今言った TPP ですね、これらに対する対応をしていこうということで、本当にあの忙しい毎日ですけども、少なからずとも、まあ、私も八百屋やりながらあの生活してきて、一番末端な小さいところの経済活動やってきましたんでね、そういった時の経験を生かして日本の経済を何としても立て直そう、そういう思いで今一生懸命頑張っております。
はい、ね、経済が元気になってくれないといろんなことがこう動いていかないなっていう、もう本当に一般の人たちはね、今日よりも明日はもっと良くなるというそういう、こう希望の光が見えるようなそういう、ね、
はい、
あの社会になったらいいなと思ってると思うんですけれど、
いやみどりさん言う通りでね、
はい、
その思いでね、まあ、頑張りますけど、今日本あの世界はねどういうふうな状態になってるかというとね、国を動かして国を利用して経済活動をやっていこうとする力のある大企業、
はい、
ね、そういう企業群と国の後ろ盾をもらってね、世界で頑張っていこうとしているそういう企業群軍とかね、今ぶつかり合ってるんですよね。日本はどこにいるかっていうとね、その中途半端な真ん中にいるんですよ。だからね、日本はねこのまま行くと本当に沈んじゃう。だから私はね、国がね経済再建の先頭に立って世界を相手に頑張ってる企業、こういう皆さんもね、一生懸命応援してあげる。だから法人税の問題もあるし、あるいは国内でね、あのだから大企業は外で頑張ってあの得た果実はこの日本国内に投資してもらって、
はい、
そしてパイを大きくして、
はい、
その中で日本の中小企業も新しいイノベーションとかね、新しい技術開発をして内需拡大のために頑張ってもらって、そうすれば人のこう集まるね商店街も本当に活力を取り戻してくるし、一般国民の生活もだんだん良くなるんで、ですから大きいところから小さいところしっかりと目をねこうつけて、はい、あの頑張っていこうと今思ってですね、それからね、まあ、ありがたい仕事がいくつかあって、僕は、まあ、あの予算と税制は私の本当の責任者として今やってるんだけど、
はい、
中にねクールジャパンっていうね活動があるんですよ。
クールジャパン、
うん、これはね日本の持っているね、
はい、
あの見えない地味なそういう力をね、それをこう集めてそれを育てて世界にね売り込んでいこうっていう、 そういうね、プロジェクトがあるんですよ、
はい、
その責任者は今私にやってるんだけどね。
あ、そうです。例えば見えない力というのは例えばどういう、
例えばね、漫画とかアニメだとかね、デザインだとかね、これはすごいんですよ。日本の持ってる技術は世界に負けないね。だからこういう技術とかそこで働いてる若い人たちをね、
うん、
やはり育てて、さらに大きな産業と言っちゃいけないんだけども、世界にそういうものを広げていく、あるいは地場産業の中で伝統産業ね、
静
岡、
はい、
でいう千筋細工だとか、あるいは蒔絵だとか、
はい、
こういうのすごいのがあるんですね。全国的にある。そういうものをどんどんどんどん育ててね、世界に広げていこう。今まあベネチアとか、それからロンドンとか、それからパリだとかね、今全世界13カ所で日本のその隠れたそういったものを売り込もうという展示会をね、開いて、今だんだんにこう世界今動き出してるんですね。
ああ、そうですか、うん、なんだかそれはワクワクするようなお話ですね。
はい、いや、これはね、私もいろんな学者の皆さんとかね、いろいろお会いさせていただいて、とにかく日本のね持ってるその力をね、世界に広めていこうということで、まあ、頑張っているんですけど、だからそれをクールジャパンって言ってるんですが、その裏にはね、ジャパンルネサンスっていうのがあるんですよ。だから日本の良さをね、もうみんなでその出し合って、隠れているものも出し合って、それを世界にねやっぱり広げていこうとする、これがね日本の経済を再建していく第一歩になりますね。ですから、まあ、その仕事をね一生懸命今、
あ、そうですか、
やっているんです、はい、
地道なところからこう開拓していくっていうのは、なんかそれはこう勇気がもらえるような気がしますね。それこそ底力ですよね、いつも言ってらっしゃるね。
いや、底力、
はい、
いや、それがね、日本はねやっぱすごいね、
うん、
日本人って本当にすごいと思う。だからちょっとね立ち止まってね、じっと見てみるとね、
はい、
本当に素晴らしいものがねあちらこちらに眠っている。だからそれをね広げていきたいなと思ってますね。この前テレビ見ていた時にね、日本の仏像芸術ですね、
はい、
仏教関係したんだけども、仏像芸術を番組やって見てたらね、今まで天平から白鳳だとか、あの頃の時代ね、奈良時代の仏教もすごかったんだけど、鎌倉時代になってからの仏像のその芸術性の高さはね、
うん、
これすごいんですよ。だからそういったものをね、世界にこうもう一度ね見つめてもらいたい。それから、まあ、お城ね、
はい、
お城もね天守閣のないお城が多いんだけども、
はい、
世界の皆さんはね、この日本のねそのお城に対する建築技術、美的感覚、
うん、
そんなものはすごい評価してるんですよ。だからそんなこともね、安土桃屋とかこの静岡の駿府城なんかもね、はい、国が再建をしてね、世界の皆さんにね、うん、来て見てもらいたいなと思うし、それから江戸時代のね文化元禄の時のあのデザイン力、
はい、
これをね振り返ってみるとね、それは今はフランスとかイタリアとかスイスにねデザインは負けてますけどね、日本はデザイン力はやっぱ世界一になるだけのものを持ってますよね。
江戸古門なんてなかなか粋ですよね。
すごい。
はい、
まあ、ちょっと簡単に江戸切子なんかもね、
はい、そうですよね、
すごい、
それこそ手ぬぐいのデザインなんかだってもう本当にって素敵だなって思うものたくさんありますよね。
いや、すごいですよ。ハッピの裏地だとかね、はい、いろいろなものをね、もう本当見てみると、日本人のそのユーモアとね、デザイン力っていうのはね、これは世界冠たるものですね。そういったものをね、ぜひ世界の皆さんに知ってもらって、うん、それが産業としてね、受け入れられるようにしていけばと思っています。
うん、
だから今まで自動車とかね、電気製品とか、IT とか、機械とか、いろんなものにだけ頼ってきたんだけども、その皆さんもさらに頑張ってもらうんだけども、その後でね、今言ったように日本の持っているそういった隠れた力をね、はい、さらにこう伸ばして応援して世界にこう広がっていくようにしたいなと思って
今います。科学技術だけではなくて、そういうこう芸術とか文化とか、そのあたりもどんどん海外の方に知っていただこうと。
そうですね、
ことですね。
まあ、基本的にはものづくりはね、日本のまあ特技だからね、さらに頑張ってやってもらうんだけども、あとは今言ったようにコンテンツですね、
はい、
そういったものもね大変な力があるんで、また若い人をね僕はね育てなければいけないと思って、そういうところにいます。
新しい年が迎えますとね、新しい年迎えますと必ず抱負の中で今年目指す言葉ですね、名言、何か座右の銘にしているようなことっていうのを教えていただくんですけれども、例えば牧野さんでしたら今年どんな言葉を挙げられますか？
僕は今年ね、元旦の時にやはり今年はどういう思いで1年間を過ごそうかなっていうことを考えた時にね、やっぱしなせばなるっていうことを私はね感じました。
だから、
自分たちでね、勉強していい理想夢を作ってそれをみんなで協力して実現するために努力していけばね必ずなる。昔からどっちかというと私は念ずれば花開くっていうね、その言葉を信じてきましたからね、今年はもうとにかくなせばなる、みんなでね行動して頑張っていこうというふうにね、決意しております。
その根底には諦めない、くじけないって思いがありますね。
そうだね、そうですね、諦めないでね一生懸命最後までやる、倒れても頑張るぐらいのね、今私は日本に求められてるのはそういう根性だと思うんですよ。もう諦めたらダメだからね、しかも何もないならいざ知らず日本にはね本当に素晴らしいものがある、日本人は素晴らしいものを持っている、それを世界に広げていくっていう感じだね。
雑草魂って言えるのかもしれませんけど、なんかやっぱり底力ですよね。
底力だね。で私もねいろんな人とね学者の人も話したり本を読んだりしたんだけど、日本人がね世界の中でやはり勝っていくじゃなくて受け入れられる一番の基本はね、日本人はね自然に対するね、思いがね非常にこう優しいっていうかね、自然と溶け込んでいこうっていう思いがある。それからね人に対する思いがね非常に優しいね。だからそれがね地域だとか国だとか世界だとかっていうのにつながっているんで、だから根底はね日本人は本当に優しいね、これはね人と人のつながり、今の人類社会にとって一番大切なねそういう思いをね、どういうわけだろう、日本人はもう生まれた時から持っているなという、そういう実感がありますね。
そうですね、やっぱりこう周りとかご近所だとか地域だとかで協力し合ってやっていくっていう体制はもう身に染みて皆さん持ってらっしゃる、備わってるものだと思うんですよね。
そうだね、だどんなに時代が変わろうともね、やっぱ我々が幸せになっていく第一歩はね向こう三軒両隣仲良くね、生活できるっていうことはね、そのためには家族を大切にし、地域とみんなと仲良くしていくっていうことになるんじゃないのかなと思いますね。
なんかこう不安材料もたくさんある幕開けでしたけれども、なんか希望の光って見えてきましたね。
ありますよ。
ありますか？
大震災のね、私も何回もね現地行ってね大勢の皆さんと話したんだけどね、恨みがましいことを言う人が一人もいないんですよ、日本人は、今あることをね本当に商用としてね受け止めている、運命として、そこから自分はねどうしたらいいかってことをね真面目に考えている。それから震災に遭わなかった全国の皆さんもね、そのことを自分の問題として捉えてね、同じような思いでね復興のためにボランティアだけじゃなく大勢の皆さんがね理解をし協力をしているっていうのは日本全国に満ち満ちてるでしょう、これはすごいね。
そうですね、昨年の幹事知事が絆って、選ばれまして、絆がこれほど叫ばれた年っていうのはなかったと思うんですけれど。
そうだね、
もうその力ですよね。
しかも無名の、若者がね、震災のあの地に集まってね、泥まみれになってねボランティア活動やってますよね。あれを見てるとね日本は大したもんだなって思いますね、未来は明るいって
そう、
そう本当思いました。
じゃあ希望の光が見えたところでも本当にそれに向かってね、やっぱり人を頼るんじゃなくて自分でできることも、自分に今何ができるかなっていうことでできることを精一杯って私は思ってるんですけれど、やれることをね小さな力でもやっていったらなんか将来明るいのかな、未来明るいのかなっていう気がしてくるんですよね。
まずは第一歩だね、いずれにしてもまずは第一歩、どんなことでも踏み出していく、その勇気と力、
はい、
うん、それが僕は今大切だなと思いますけどね、はい、
じゃあ今年もその思いで1年、ね、頑張ってまいりましょう、はい、ありがとうございました。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。